2. 後期高齢者医療制度、保険証の一斉更新及び限度額適用、標準負担額減額認定証を送付。現在お使いの後期高齢者医療被保険者証、保険証の有効期限は7月31日火曜です。すべての被保険者に8月1日水曜からお使いいただく新しい保険証を7月中旬にオレンジ色または緑色の封筒に入れて簡易書留で個別に郵送します。簡易書留郵便はご自宅のポストには投函せず、郵便局の配達員が直接手渡しします。また、保険証は郵便局の転居転送サービスによる転送はできませんのでご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファックス 3647-8443。限度額適用、標準負担額減額認定証を送付。すでに交付を受けている方の限度額適用、標準負担額減額認定証、以下認定証の有効期間が7月末日で終了します。平成30年7月31日火曜有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日水曜から平成31年7月31日水曜。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が平成30年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満の被保険者、今年8月から新たに交付。なお、新規に認定証の交付を受けるには申請が必要です。認定証の利用について、認定証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合もご利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。区分2の認定証をお持ちの方、過去1年間で区分2の有効期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話 3647-3168、ファックス 3647-8443。3. 後期高齢者医療制度保険料額決定。7月18日水曜にお知らせを発送。平成30年度の後期高齢者医療保険料のお知らせを7月18日水曜にお送りします。送付書類は次の通りです。特別徴収、年金引き落とし、口座振替の方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、納付書払いの方、保険料額決定通知書、保険料額納入通知書、7月期から9月期の納付書、なお、10月から12月期の納付書は10月中旬、翌年1月から3月期の納付書は1月中旬にお送りします。口座振替に切り替わる方には、振替が可能になった月にお知らせをお送りします。特別徴収とは、4月から翌年2月まで年6回の年金支給月に、年金から保険料を差し引くことで納める方法です。普通徴収とは、年間保険料を7月から翌年3月までの各月に振り分け、 口座振替や納付書により納める方法です。保険料は、被保険者と世帯主の所得をもとに決められます。所得が一定以下の場合は、保険料が軽減されます。所得の申告をしていないと軽減されないため、税金が非課税の方でも所得の申告をお願いします。保険料の算定方法等の詳細は、通知書に同封のパンフレットをご覧ください。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、ファクス 3647-8443。 4. 国保高齢受給者証更新。7月末までに新証を世帯主に送付。国保加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して破棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ。高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。ただし、2割負担の方のうち、昭和19年4月1日以前に生まれた方は、国の特例措置により1割負担となります。高齢受給者証をお持ちで、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯は、負担割合は3割となります。3割負担の世帯でも、平成29年中の収入が次の表に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。高齢受給者証交付対象者数、高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計の順に読みます。1人383万円未満、2人以上520万円未満、1人、ただし特定同一世帯所属者あり、なお特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に加入した同一世帯の方です。520万円未満特定同一世帯所属者分を含む、2割負担となる可能性のある方には申請書をお送りしましたので、平成29年中の収入の証明となるものの写しを添付し、医療保険課資格付加係へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 5. 国民健康保険後期高齢医療、高額医療費の自己負担限度額が変更。70歳以上の方、8月診療分から。8月診療分から70歳以上の方の自己負担限度額が次の通り変更になります。変更前、所得区分3割負担現役並み所得者、外来 57,600円、外来プラス入院81,100円、プラス括弧総医療費マイナス267,000円閉じ、かける 1%、 4回目以降 44,400円、中、過去12ヶ月の間に4回以上高額医療費の支給を受けるときの4回目以降の負担限度額です。多数回該当、ただし外来・個人単位の限度額による支給は多数回該当の回数に含みません。中、終わり。以下同様の中は中とのみ読みます。変更後、3割負担3項目、住民税課税標準額690万円以上、外来、外来プラス入院とも25万2600円プラス、括弧、総医療費マイナス84万2000円閉じ、かける 1%、 4回目以降 14万100円、中、住民税課税標準額380万円以上から690万円未満、外来、外来プラス入院とも16万7400円プラス、括弧、総医療費マイナス55万8000円、閉じ、かける 1%、4回目以降9万3000円、中、住民税課税標準額145万円以上から380万円未満、外来、外来プラス入院とも、8万100円、プラス、括弧、総医療費、マイナス、26万7千円、閉じ、かける 1%、4回目以降、4万4千400円、中、変更前、2割または1割負担、一般、外来、1万4千円、年間上限額、14万4千円、外来プラス入院、5万7600円、4回目以降、4万4400円、中、変更後、一般、外来、1万8000円、年間上限額、14万4000円、外来プラス入院、5万7600円、4回目以降、4万4400円、中、変更前、2割または1割負担、住民税非課税世帯2項目、低所得2、外来8000円、外来プラス入院2万4600円、低所得1、外来8000円、外来プラス入院1万5000円、変更後、低所得2、外来8000円、外来プラス入院2万4600円、低所得1、外来8000円、外来プラス入院1万5000円。以上です。現役並み所得の方も、限度額適用認定証の申請により、医療機関窓口での支払い金額を抑制できる場合があります。詳細はお問い合わせください。なお、70歳未満の方の自己負担限度額は変更ありません。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、ファクス3647-8443。6、震災時火災の避難場所を変更。7月1日から、新砂3丁目地区、東砂南砂の一部が南砂3丁目公園一帯へ。東京都では、おおむね5年に一度、震災時火災からの避難場所の見直しを行っています。今回、新砂3丁目地区の避難場所が南砂3丁目公園一帯に変更になりました。また、一部地区の割り当ても変更されました。適用開始、7月1日。対象地区、東砂5丁目から8丁目、南砂3丁目から7丁目。なお、南砂3丁目4丁目の一部及び南砂5丁目は、後者南砂3丁目団地一帯から変更。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584、ファクス3647-8440。7、土のうは区指定日に配送。いざという時に備えて準備を。区では浸水被害を防ぐため、6月から10月に土のうを主に戸建て住宅の希望者に配布します。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうは個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。なお、お申し込みは50袋を限度とします。7月受付分の配送日、8月上旬の区が指定する日、締め切り日、7月31日火曜、申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、 ファクス 3647-9216。 8. ダメ、絶対、違法民泊。見つけたら区コールセンターへ連絡を。区内の宿泊施設は現在、住宅宿泊事業法、江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例と、旅館業法、江東区旅館業法施行条例によって営業されています。住宅宿泊事業法と、江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例による宿泊施設。一般の住宅で住宅宿泊事業の届け出がされています。外部から認識しやすい位置に、標識縦 17cm×横 12cm を掲示しています。月曜の正午から土曜の正午まで、国民の祝日に関する法律に定める休日の正午から翌日の正午までを除くは営業できません。旅館業法と江東区旅館業法施行条例による宿泊施設、旅館、ホテル、簡易宿泊所、カプセルホテルなどの客室に他人同士を泊める施設の許可を受けています。入り口、外壁等に施設名称を表示、掲示しています。これらの届け入れ住宅や許可施設は区のホームページでも公表しています。標識や名称の掲示がなく、住宅や施設で料金を受けて宿泊させる行為は、法律または条例に違反している疑いがあります。このような住宅や施設を見つけましたら、区、閉庁時は民泊制度コールセンターへご連絡をお願いします。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話 3647-5862、ファクス 3615-7171、民泊制度コールセンター、住宅宿泊事業等制度コールセンター、午前9時から午後10時、電話 0570-041-389。 9. 地球温暖化防止設備に助成金の活用を。新たに高断熱窓を追加。区では個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に地球温暖化防止に貢献するCO2 排出削減効果の大きい総エネ・省エネ設備の設置について経費の一部を助成しています。4月から新たに高断熱窓を助成対象に追加しました。対象設備助成額については次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、助成金額及び上限額を住宅用・事業所用の順に読みます。太陽光発電システム、助成金額、住宅用、太陽電池モジュールの鋼晶最大出力の合計値、1kW 当たり5万円、上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、太陽電池モジュールの鋼晶最大出力の合計値、1kW 当たり5万円、上限額20万円まで。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、エコキュート。住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり4万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり8万円まで。燃料電池装置、エネファーム。住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり10万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり20万円まで。エネルギー管理システム機器、ヘムス、メムス。住宅用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり2万円まで、集合住宅は15万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備当たり4万円まで。蓄電池、住宅用、設置に要する経費の 5%、 上限額1設備あたり10万円まで、集合住宅は50万円まで。事業所用、設置に要する経費の 5%、上限額1設備あたり10万円まで。高断熱窓、鬼畜のみ、30年度新規、住宅用、設置に要する経費の 10%、上限額1設備あたり10万円まで、集合住宅は100万円まで。事業所用、設置に要する経費の 10%、上限額1設備あたり10万円まで。高反射率塗装、住宅用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル、上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、助成額イコール1000円かける施工面積平方メートル、上限額20万円まで。次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、住宅用一律10万円、個人での申請のみ受付可能。事業所用、助成金なし。以上です。省エネ機器等の助成金申請は、必ず工事着工前に行ってください。次世代自動車のみ購入後の申請。また、助成要件、助成金額、申請の際の必要書類等詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。10、認知症予防プログラム、8月から11月、参加者募集、遊んで動いて脳活。認知症予防に効果のある昔遊びを取り入れた教室の参加者を募集します。認知症ではないが、物忘れが増えたり意欲が低下する軽度認知障害 MCI は認知症になるリスクがありますが、この状態を放置せず運動習慣を見直したり認知トレーニングをすることで正常な状態に回復させることにつながります。日時8月10日から11月23日の第2・第4金曜全8回午前10時から11時。場所、江東区文化センター会議室、東洋 4-11-3。対象定員、65歳以上の区民で介護保険の認定を受けていない方10人、初めての方を優先し申し込み順。費用無料。申し込み、7月17日火曜から電話で、株式会社ウェルネスフロンティア、電話0802877-6116、午前9時から午後5時。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。11、シニア世代地域活動後押しセミナー。生きがいにつながる活動を見つけよう。定年退職をしてからどのように過ごすか、これまでの経験を地域で活かしたい、などと考えているシニア世代の方向けの講座を実施します。地域活動を始めるための知識や考え方を身につけ、自分らしい活動を探してみませんか。日時、内容、次の通り。日時、内容の順に読みます。全4回。8月6日月曜14時から16時、地域活動の必要性と地域包括ケアシステムとの関係、江東区の歴史と現状、高齢者の筋肉の活性化。8月20日月曜14時から16時、知識や経験、自身の持つ強みの活用方法、傾聴の理解と重要性。8月21日火曜14時から16時、 脱水の危険、有効な脱水症予防。8月31日金曜、13時から16時。コミュニケーションの理解と役立つ技法。地域活動の紹介及び相談会。場所、江東区文化センター大研修室、東洋 4-11-3。対象定員、区内在住在勤のシニア世代、おおむね50歳以上の方80人申し込み順。費用無料。申し込み、7月17日火曜午前9時半から電話で、競争未来メディカルケア株式会社、電話6279-1101。問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話3647-9468、ファクス3647-9247。12、青少年夏季育成プラン策定。家庭・地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。6月5日に開催された青少年問題協議会において、平成30年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは、夏季期間に重点的に取り組んでいただきたいことを、主に家庭や地域に提案するものです。プランには、子どもたちが夏休みを有意義に過ごすために、様々な社会体験や自然体験などを通じ、自主性や社会性を培うことや、大人自らが規範を守り、子ども・若者の見本となるなどの指針が盛り込まれています。全文は、青少年健全育成広報誌、絆、No.97、区内各公共施設で配布に掲載するほか、区ホームページでも公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813、ファクス3647-8474。13、高等若者女性仕事センター、8月度セミナー、参加者募集。8月は、より良い人間関係を作るための褒め力上達レッスンや、仕事と家庭を両立させる上で役立つ時間活用術に関する講座などを実施します。就職活動中の方はもちろん、在職中の方もぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。8月2日木曜10時から12時、女性10人、ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、ワード中級編。8月3日金曜10時から12時、女性10人、ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、Excel 中級編。8月10日金曜10時から12時、39歳以下20人、キャリアデザインを考える、知っておくべきマネーの新常識。8月16日木曜10時から12時、どなたでも15人、職場のイライラも解決、心のリラックス法。8月21日火曜10時から12時、どなたでも15人、今さら聞けない、ビジネスマナー基礎講座。8月24日金曜13時30分から15時30分。どなたでも15人。自己分析で見つけよう、自己 PR 自己紹介のネタ探し講座。8月25日土曜11時から12時30分。女性8人。仕事と家庭、自分らしくいられるための時間活用術。8月29日水曜10時から12時、女性15人、より良い人間関係を作る褒め力上達レッスン。なお、初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。OA スキルアップ研修は、受講が初めての方を優先。場所、 高等若者女性仕事センター亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階費用無料申し込み7月17日火曜9時30分から電話またはファクスに氏名、連絡先、受講テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話5836-5160、ファクス3637-2351。ホームページ http://koto-shigoto.jp/。14、平成30年大阪府北部地震災害義援金受付中。被災された方々へのご支援を。6月18日の大阪府北部における地震により大きな被害が出ました。区では被災された現地の皆さんを支援するための義援金を受け付けています。いただいた義援金は日本赤十字社を通して全額が被災地に届けられます。区役所での受付、地域振興課地域振興係、区役所4階26番へ持参。郵便振替での受付、口座番号 00120-5-587864。口座加入者名、日赤平成30年大阪府北部地震災害義援金。窓口取扱いの場合は手数料が無料となります。受領証を希望される方は通信欄に受領証希望と記載してください。その他銀行振込でも受付しています。詳しくは日本赤十字社及び区ホームページを参照ください。締め切り日9月28日金曜。問い合わせ先。日本赤十字社東京都支部江東区地区区役所地域振興課地域振興係内電話3647-4962ファクス3647-8441日本赤十字社パートナーシップ推進部電話3437-708115江東暮らしガイド2018私の便利帳、DG 版を制作、配布。江東暮らしガイド2018、私の便利帳の DG 版を制作しました。通常の活字版でのご利用が困難な方に、区役所広報広聴課及び障害者支援課の窓口で配布しているほか、江東図書館からの郵送での提供も行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、江東図書館障害者サービス担当、電話3640-3151、ファクス3615-6668。